大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。7月に入って今年も後半に突入ですけどね。どうも週間予報を見ると梅雨はこれからが本格的に雨が降る様子ですね。まあ例年並みにしとしと降るんであればいいんですけども、ゲリラ豪雨なんてことにならないように願いたいものですが、さて7月を迎えてテレビのニュース番組でも取り上げていたところがありましたけどね。コンビニやスーパーのレジ袋が有料化されて丸1年になったんですね。もう世の中みんな慣れたと思うんですけども、私はいつもレジ袋どうされますかって聞かれると、いや結構です、いりませんよと即答しているんですけどね。あなたはいかがでしょうか。たまに買ったりすることもありますかね。で先日ね、私の前で会計していた大学生とおぼしき男子が店員さんにレジ袋どうされますかって聞かれて、あ大丈夫ですって答えたのを聞いたんですよ。おお、そういえば今時の若い人はそういう言い方するなと思ったんですけども、これがもし年配の店員だったらどうでしょうかね。は？大丈夫ってどういう意味ですか？いるんですか？いらないんですか？って逆に聞かれてしまうかもしれませんよね。このフレーズは、私はレジ袋はいりません、大丈夫ですよ、そのまんま持って帰りますから結構ですっていう断りのフレーズを短縮して答えていると思うんですけどね。そこで私ちょっと考えました。例えば下宿している大学生 A 君がうちから通っている友達の B 君の家の夕飯に招かれたとしましょうよ。その下宿生 A 君は海のない長野県の出身で、しかも子供の頃に牡蠣に当たったことがあって、牡蠣は大の苦手。牡蠣ってのはオイスターの牡蠣ですけどね。ところが B 君の家に行ったら、お母さんが、ねえねえ A 君、今日は東北の気仙沼の親戚が取れたての牡蠣を送ってくれたから、今夜は牡蠣の料理だけどどうって聞いてきたとしましょう。 A 君は断るために、僕牡蠣は大丈夫ですって答えたら、その夜の食卓には生牡蠣や牡蠣フライが出てきますよね。この場合の大丈夫ですは、私牡蠣は食べられますから大丈夫ですっていう意味に捉えてしまいますよね。大丈夫ですでは断ったことにならないでしょう。まあそんな風に同じ言葉でも全く相手に伝わらないこともありますからね。私は苦手なんです、ダメなんですときちんと意思表示しないといけませんね。てな話を私おとといの長野市民新聞のコラムに書いていますからね。市民新聞を取っている方であれば改めて見てみてくださいね。ためになること書いてありますからね。自分で言ってりゃ世話ないですけども。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました。今週の1曲目、何やら不穏な雷鳴から始まる歌です。珍しく洋楽でスタートですよ。1983年のこの季節のヒット曲、だいぶ体格のいい黒人のお姉さん2人が歌っていました。ウェザーガールズのハレルヤハリケーン。毎年梅雨の時期になると思い出す曲の一つです。今週の1曲目はウェザーガールズのハレルヤハリケーンでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、先週長野市のパリッコさんからリクエストをいただきました、さだまさしさんの妹のさだれいこさんの曲、私一つ持っていましたんでリクエストにお答えしますね。この番組最後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はさなんで、もしよろしかったらさだれいこさんの曲をっていうリクエストだったんですけどね。世の中のそれなりに多くの人が知っているようなヒット曲は3つありませんしね。ソロとして活動し始めたのは平成になってからですからね。3曲ではなく単品でかけましょうと言いましたんで探したんですよ。お兄さんのさだまさしさんは3人兄弟の長男で、1952年昭和27年の4月生まれ。でその下のさださんの事務所の社長をやっている弟の茂さんは2つ下の1954年昭和29年生まれ。そして末っ子の玲子さんは正志さんの5つ年下、1957年昭和32年の5月7日生まれですから、私と同じ学年だったんですね。今回調べてみて初めて知ったんですけどね。玲子さんももちろんさだまさしさんと同じく長崎で生まれて育っています。さださんがグレープからソロになって雨宿りがヒットした頃ですね、事務所の仕事を手伝うために長崎の高校を卒業してすぐ上京しているんですね。 そうやって東京に出てきてから、少し前にこの番組でもインデックスのコーナー9の時にかけました僕に任せてくださいを歌っていたクラフトのメンバーだった森谷邦隆さんという人を中心に4人組のバンドを結成してアマチュアとして活動を始めたんです。でそのバンドを佐田さんがプロデュースして白鳥座という名前で81年にプロデビュー、翌年82年には全日空のキャンペーンソングになった心にスニーカーを履いてっていう曲を出したりしているんですが、パッとしたヒット曲はなかったですね。それから83年に出した木なさ村からっていう曲も地元長野から火がついたっていうことはありませんでした。その後佐田さんのコンサートのバックの演奏やコーラスを務めたりしている間、メンバーは何度か入れ替わるんですけども、89年に玲子さんがソロとしての活動も始めて、白鳥座というグループは91年に活動を終えています。では今日聴いていただく佐田玲子さんの曲はソロになって3枚目のシングル、1993年にリリースされた感謝状という曲です。作詞は玲子さん本人、作曲は兄の正志さんです。お母さんへの感謝の気持ちを歌っていますけどね、特に母の日に向けてっていうことで作ったんではないようですよ。93年の3月に出ていますからね。佐田玲子さん、感謝状。佐田玲子さん、今も現役です。今週の蔵出しは1993年の曲、感謝状でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、山崎賢人が主役を演じる SF タイムスリップもののちょっとしたサスペンス、夏への扉、君のいる未来へです。ヒロインは今やっている NHK の朝ドラおかえりモネの主人公の清原果耶というコンビなんですけどね。もともとこの作品の原作はアメリカの SF 作家ロバート A ハインラインが1956年と言いますから、昭和でいうと31年、私が生まれる2年前ですけども、その年に発表した小説なんですが、それを1995年と2025年の日本に舞台を置き換えて作られています。監督を務めたのはこれまでフォルトナの瞳や坂道のアポロンを手掛けている恋愛映画の魔術師と異名を取る三木隆博さんです。とは言っても今回は得意とするラブロマンスの色合いはかなり薄くしてあって、サイエンスフィクション、SF としてのカラーが前面に出ていますね。山崎賢人が扮するのは将来を期待されるロボット工学の若手科学者総一郎。幼い頃に両親を亡くして父の友人だった松下博士の養子として引き取られて、松下の娘の莉子とは兄弟のように育てられます。しかしその松下博士も飛行機事故で命を落としてしまって、今はロボットの開発に没頭する総一郎を莉子が助ける形で2人で暮らしていました。間もなくその研究も完成かという時、総一郎の作り上げた実績がある悪意を持った人間に全て奪い取られてしまいます。その上総一郎はコールドスリープ、冷凍睡眠の装置に入れられて30年という長い眠りにつかされてしまいました。そして30年後の2025年、目を覚ました総一郎は、莉子が命を落としたと聞かされて愕然とします。なんとか過去に戻って莉子を救うことはできないのか。未来の世界の進化した AI ロボットの力を借りて、その糸口を探そうとする総一郎ですが、と。この映画のストーリーを説明するにはね、これ以上喋ってしまうとネタバレにならざるを得ませんからね、ここでやめておきますけども。いやいや、未来へ行ってから話は早いテンポで進んでいっちゃいますんで、しっかり意識してみないと理解できないタイムスリップものですよ。いや、まあそこが一番面白いところなんですけどね。最初の現在の世界が1995年ですから、高校生役の清原果耶ちゃんはルーズソックスを履いていますし、聴いている音楽はミスチルのクロスロードですしね。その辺でもう見る人は過去にタイムスリップさせられます。共演者は他に夏菜、原田泰造、藤木直人、田口智朗といった個性派揃いなんですけどね。特に未来の AI ロボットを演じる藤木直人、まあ特撮とはいえ演技賞ものですね。真面目にやればやるほど笑えるっていうかね、そんな感じです。セリフの中に時々出てくる夏と冬というのは未来と過去を表現していますからね。タイトルの夏への扉っていうのはさあどんな意味か、しっかり見てるとわかりますよ。ちなみにこの作品、撮影カメラマンを務めているのは塩尻市出身の小宮山満さんで、このところ映像の世界では売れっ子なんだそうですよ。 先週放送されたテレビドラマ嘘から始まる恋も小宮山さんがカメラマンを務めていて、なかなか面白いアングル、特に SF 映画としてはそう来るかっていうシーンが結構あります。注目して見てみてください。今週ご紹介した新作映画は山崎賢人主演、 SF のタイムスリップものとしては終作ですね。夏への扉、君のいる未来へでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しました。以前と同様、インターネット販売ではご鑑賞日の2日前の午前0時から、劇場窓口での販売はご鑑賞日の2日前のオープン時からチケットを発売します。夏本番に向けて人気作品がこれから続々公開される予定ですから、ぜひこの機会に便利な先行販売をご利用くださいね。また劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常時換気設備が稼働していますので、どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
このコーナー、先週は6月23日の沖縄慰霊の日にちなんで83年の映画姫百合の塔の主題歌をかけましたけどね。今週は沖縄つながりで2006年公開の沖縄を舞台にした映画ナダ曹操から一曲聴いていただきましょうか。 BGM にはピアノソロバージョンのナダ曹操がかかっていますけどね。もちろん夏川りみさんのヒット曲ナダ曹操をモチーフに作られた作品なんですけども、この曲はもともと1990年代の後半に森山良子さんがライブで共演したビギンの曲に痛く惹かれて、私に一曲沖縄サウンドの曲を作ってほしいわと依頼したことから作られた曲なんですね。そこでビギンは曲だけ作ったデモテープを森山さんに送ったんですけども、そのタイトルはナダ曹操という沖縄の言葉で、涙がポロポロこぼれ落ちるっていう意味だったんですね。それを知った森山さんが若くして亡くなったお兄さんへの気持ちを込めて詩をつけてできた曲だったんですね。森山良子さんはそのすぐ後98年にアルバムの中の一曲としてレコーディングしていまして、またビギンは2000年にシングルの曲としてリリースしていたんですけども、どちらもあまり話題にはなりませんでした。その後世の中の注目を集めたのはその翌年2001年に夏川りみさんが出したシングルの曲だったんですよ。2000年に沖縄サミットが開かれたんですが、そのライブ会場でビギンが歌っていたこの曲を夏川さんが知って、自分も歌いたいわっていう気持ちがムクムク湧いてきたんだそうです。まあビギンと夏川りみさんは同じ石垣島の出身でよく知る仲だったもんですから、カバーとして CD を出したところ、沖縄のラジオ局でヘビーローテーション曲になったんですね。そこから火がついてオリコンのチャートでは最高8位まで上がる大ヒットになりました。それから3年間でなんとトータル120万枚のセールスを記録しているんですよね。そんなヒットの余韻の残る2006年、妻夫木聡と長澤まさみが兄弟の役で主演したナダ曹操というタイトルの映画が公開されました。監督を務めたのはその2年前に今会いに行きますを手掛けた土井信弘さん。共演者は麻生久美子、森下愛子、大森奈緒に船越英一郎、それから小泉京子、橋爪功、またおばあの役には今は亡き平富さんというそうそうたるメンバーだったんですね。興行収入は31億円に届くヒット作になりました。では今日はナダ曹操の作曲も手掛けたビギンの曲で、この映画の挿入歌にも使われていました三線の花を聴いていただきましょう。今週のタイムスリップムービーヒッツは2006年公開のナダ曹操からビギンの曲三線の花でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは高山村の泳ぐちくわさんです。23日の水曜日に家族で日の丸ソウルを見てきました。もう感動で泣きっぱなし。実話だったこと、地元長野のお話であること、そして頑張って家族でエキストラ出演したことも思い出して感極まりました。ああ私たちがエキストラでやっていた観客はこのシーンで使われたのね、なんてね、楽しみに見ていらっしゃったんじゃないでしょうか。やっぱり映画館で見るのは違いますね。改めて映画の良さを感じました。 自分たちが映ってそうなシーン、わかりましたかね？もしフレームの中に入っているようなアングルがあったら、DVD 発売になったら家宝ですね。20枚ぐらい買って一族老頭に配んなきゃいけないですよ。結構出費ですけども、それは。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。裏庭で雑草を抜いていたら、私の背後でプーッとおならが聞こえたんです。え、誰だと振り向いたら、人ではなく鳩が1羽いたんです。それも手が届きそうなくらいすぐそばに。え、鳩っておならするの？私と目が合ったその鳩は、罰が悪そうな顔をして飛んでいってしまいました。って、人間のおならと間違うぐらいそんな大きな音だったんですかね。それ以前に鳩ってやっぱおならするんですかね。ネットで調べてみたら、明確な答えは見つからなかったんですが、どうも我が家の裏庭はその鳩の縄張りで、私は威嚇されていたみたいです。罰が悪いんじゃなくて怒っていたんですね。じゃあひょっとしたら、そのプーっていう音は鳩が怒ってほっぺたを膨らまして、それを吐いた時の息だったとか、そんなことはないですか？そして今週のさ、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はサザンオールスターズなんですけどね、昭和で一曲といえば、やっぱりデビュー曲の勝手にシンドバッドかな。早口言葉のようにみんな真似をしてたのを思い出します。私は勝手にシンドバッドの頃、大学生でしたけどね。猫道さんは中学生ぐらいですか。シャイなハートにルージュの色がとか、あの辺の歌詞ですよね。噛まずに歌えるか。中学生ぐらいならきっとみんなでその辺でワーワーやってたんでしょうね。サザンの3曲何がかかるか、まあデビュー曲の勝手にシンドバッドはかからないわけはないってとこですけどもね。何がかかるかお楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。そこに入っていた今週まず最初のメッセージは、ラジオネーム1479インコさん。1479は何なんだろう。また教えてくださいね。今日は大学生の娘と鬼滅以来かな、久しぶりに来ました。ってことは半年ぶりぐらいですかね。日の丸ソウル。お、こちらも日の丸ソウル。あの頃私は26歳でした。懐かしい。1998年26歳っていうことは、今はそのぐらいのお年ということですね。私はジャスト40歳だったんですけどね。これからも懐かしい曲をたくさん届けてくださいね。応援しています。ぜひまたリクエストも送ってください。お待ちしてますよ。そしてもう一枚は、クマチーズさんです。先週見た煽られ。昔見たヒッチカーみたいな映画だろうなぁと思っていました。これヒッチカーでいいんですよね。いつ頃の映画でしょうか。しかし実際に見たらびっくり。映画自体は進化したヒッチカーと進化したエルム街の悪魔を足したような感じで、それより何より地鳴りのような音響の迫力がすごくて、やっぱり映画館で見てよかったと思いました。大岩さんは力を入れておすすめしてくれていたっけと改めて思いましたが、いやいや、基本的に一押しシアターのコーナーでご紹介する新作はどれもおすすめなんですけどもね。やっぱり私の力の入れ方で、これはかなり本気だなっての感じてくださってますよね。はは。クマチーズさん、今日は、お、日の丸ソウルだったんですね。あまり見る気はなかったのに、先週大岩さんが力を入れておすすめしていたので、仕方なく、かっこ笑い見たんですが、これはまたびっくり、思った以上に感動でした。先週の私の本気度が伝わってるじゃないですか。やっぱり大岩さんが力を入れておすすめしてくれた映画は見なきゃと思いましたね。言葉の強さとかね、気迫とか微妙に感じ取ってくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週は新しいとこ行きましょうかね。先月の終わりまでやっていたドラマ、コントが始まるのエンディングに使われていました、あいみょんの新曲です。愛を知るまでは。去年から妙にあいみょんにハマってしまいましてね、このところ新曲が出るたびにこの番組でかけてますけども、お付き合いください。 先月で終わったドラマコントが始まるのエンディングテーマだったあいみょんの愛を知るまではでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は8巡目の差です。これまで差は斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、それから西城秀樹に榊原郁恵、沢田翔子とやってきまして、今回はサザンオールスターズです。先週6月25日がデビュー記念日だったんですね。1978年、昭和53年ですから43周年ですか。このコーナー昭和の歌声インデックスでは、句のところで桑田佳祐さんのソロは一度やりましたけども、サザンとして取り上げるのは初めてです。私より2つ年上、1956年、昭和31年の2月26日、神奈川県茅ヶ崎市生まれの桑田さんは、高校時代から人前で演奏したり歌ったりと目立つ存在だったようですね。青山学院大学に入ると本格的にバンド活動を始めて、4年生の時、1977年にヤマハの関東地区限定のアマチュアバンドコンテストに出場しまして、桑田さんはベストボーカル賞に輝きます。これがきっかけになって、早くも翌78年にサザンオールスターズとしてメジャーデビュー。よく聞く話なんですけども、私もデビュー曲の勝手にシンドバッドを聞いて、ああ、この人たちはコミックバンドなんだと思ってましたね。いやだってね、曲のタイトルだって沢田研二さんの勝手に仕上がれとピンクレディの渚のシンドバッドを2つ足して2で割っただけで、歌もね、あれでしょ。しかもテレビに出る時の衣装はタンクトップにジョギングパンツでしたからね。いや、それが逆にインパクトがあったんでしょうね。みんな一目で覚えますもん。ではサザンオールスターズ1曲目はもちろんこの曲です。勝手にシンドバッド。このデビュー曲がオリコンのチャート3位まで上がる49万枚セールスの大ヒットになりました。サザンオールスターズの1曲目は勝手にシンドバッドでした、歴史を作るようなビッグな存在というのは本当に運命の巡り合わせって言いますかね、とんでもない絶妙なタイミングで生まれるものなんですね。どんなことかって言いますと、デビューにあたってサザンをプロモートしたのは今をときめく音楽芸能プロダクションのアミューズなんですけども、この事務所はキャンディーズの解散コンサートなどを担当した元鍋プロの大里洋吉さんが、このコーナーでも取り上げたことのあるあの原田真二さんを売り出すために作ったプロダクションだったんですが、デビューから運よくヒットを連発していた原田さんがアイドル的な売られ方は嫌だと事務所を移籍してしまったんですね。そこで暇になった大里さんがサザンの練習をスタジオまで見に行ったことで、おお、こいつら面白いバンドだと認めて契約したことから始まったんだそうですよ。そんなエピソードが語られるぐらいビッグな存在になったわけですね。さて、勝手にシンドバッドの予想外のヒットで2曲目の気分次第で攻めないでも26万枚のセールスを記録します。そして次に出したのがそれまでの曲調とは違ったスローテンポの愛しのエリーでした。レコードは69万枚も売れてオリコンのチャートは2位まで上がります。サザンオールスターズの2曲目は愛しのエリー。この年1979年、デビュー2年目にしてこの曲で NHK の紅白歌合戦に初登場。サザンオールスターズの2曲目は愛しのエリーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は6月25日にデビュー43周年を迎えたサザンオールスターズの3曲です。その後は1982年のチャコの海岸物語やミス・ブランニュー・デーなどなどヒットを連発したサザンですが、81年にはキーボードの原由子さんがソロデビュー、翌82年には桑田さんとの結婚、またこの年には桑田さんが作詞作曲した中村雅俊さんの恋人も濡れる街角が48万枚のヒット、83年には俺たちひょうきん族で使われた阿弥陀ババアの歌が35万枚のヒットを記録するなど活動の場を広げていきます。私もこの時代はアルバムで81年のステレオ太陽族とか82年のヌードマンは買いましたね。それを聞いて原由子さんのボーカルの魅力に気づいたってとこですかね。ということでサザンの3曲目はハラボーのボーカルの曲を選んでみたんですけどね、1985年の2枚組のアルバム鎌倉から鎌倉物語。サザンの人気って言いますか、面白さの3分の1くらいはこの原由子さんハラボーの魅力にあると私は思ってるんですけどね。鎌倉物語でした。 その後はソロでも恋はご多忙申し上げますとか花咲く旅路なんて曲がヒットしているのはその証なんじゃないでしょうかね。その後の活動は皆さんよくご存知のサザンオールスターズですが、バンドとしての歴史はどこまで続くんでしょうか。楽しみです。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はサザンオールスターズの昭和の時代の3曲をお送りしました。ということでインデックス来週は詩ですね。詩はこれまで CCB 少年隊、シモンズ、ショーの真世、島倉千代子、それからジューシーフルーツに渋垣隊とやってきまして、あと詩は残すところそうですね、80年代ドラマの主題歌をたくさんヒットさせた椎名めぐみさんなんていかがでしょうかね。大英テレビが作ったあの臭いドラマの主題歌、洋楽のヒット曲の日本語カバーでしたけども、歌がうまかったんで印象的な歌手の一人ですよね。来週は椎名めぐみさんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディングです。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんのメッセージからご紹介しましょう。最近は気づいたら水曜日の朝で、ああ番組にメールしてないやんかという日々が続いています。まあそんなに無理しなくていいですよ。ネタがある時で結構ですからね。今年も前半が終わりましたねって、まあ、7月へ入れば必然的にそうなんですけどね。大岩さんの上半期のニュース1位は何でしたか。私はこれといったことなく平和な日々でした。なんやそれって突っ込まれそうですがといただきましたけどね。コロナが収まるかなと期待していたものは裏切られ、オリンピック本当にできんの、それで感染が拡大したらどうすんだという不安を抱えつつ2021年も折り返し地点を過ぎてしまいましたけどね。だからコロナに感染しなかった人は無事でよかったなってのが多分上半期のニュースの第1位だと思うんですけどね。下半期はこれだとお伝えできるように頑張りますね。にゃんさんたちと一緒にゴジラのアトラクションがある西武園でしたっけどっかはっきり覚えてないんですけども、そこに行くことが下半期のニュースの1位になれるようにコロナの感染が収まってくれることを願いましょう。来週はゴジラ対コング見てきます。ネタバレしないように感想を送りますね。私も来週は新作でご紹介するのはゴジラ対コングですからね、ちょっと楽しみにしています。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。ここへ来て我が AC 長野パルセーロの勢いが本物になってきて現在3連勝中。ほら天皇杯の試合でね、不沈空母と言われる川崎フロンターレにいいゲームやりましたから、それが自信になってんじゃないですか。この後は明日そして11日日曜日と2週連続で長野ユースタジアムでのホームゲームを迎えます。明日は現在首位の FC 岐阜を迎えての J3 公式戦、夜7時キックオフです。明日もゴール裏で共に戦って必ず4連勝させてみせます。リスナーの皆さんもぜひ長野ユースタジアムで共に戦ってください。最後はお辞儀の絵文字が付けられていますけどもね、ちょっと明日はお天気心配ですけども、しかも夜ですから風邪ひかないように頑張って応援してきてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。